現在、この車は名神、高速自動車道路を走っております。今これはどこの辺りですか？
伏見ですね。
伏見、
はい、
酒どころであります、月桂冠、木桜などでおなじみの伏見でありますね、いいですね、飲みたいですね。
榎田さん、あれですよ、お酒買わなくてよかったんですか？
はい、
ほら、お酒ね、ほら高速道路って、サービスエリアお酒売ってないんですよ。
あ、そりゃそうですよな。
そうです。これ残念なお橋お知らせなんですけどね、
はい、
前ほら、おそらく去年の今頃ですか、
はい、
榎田さんが高速乗った時、確かハイボール、ノンアルコールのハイボールかなんか売ってたと思うんですけど、
ええ、
あれもね、喜んで飲んでましたよね。
いや、喜んで、あんたが買ったんだろうから。だからいきなりこれを飲めっつって渡してきて、それで、それ喉乾いてたから飲むべさよ、そら。
お酒に飢えてる榎田さん、
ね。お酒じゃねえし、多分単純に炭酸飲料だったぜ、あれ。単に木の味がする炭酸だったぜ、あれ。俺は虫かと思って、あれ。ということで、お便りをご紹介していきましょう。今日はですね、ここは一通だけになります。能登に今向かっておりますんでね、京都市、京都府京都市です。ちょうどもうこの近くですね、47歳会社員、ラジオネームカラスマ少々。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
昨年元日の能登半島大地震から早いもので1年が過ぎました。前回出演してくださった、輪島市門前の新さん、お元気でしょうか？その後の状況などは、能登に入ってからだとは思いますが、今一度あの日の振り返りトークなど可能でしたらよろしくということでいただきました。新さんとはね、時々連絡取らせていただいてるんですけども、今回ちょっと用事があって、別のところに行ってるということで、タイミングがちょっと合わなくてですね、お会いできないんですよ。でも現在もお元気で暮らしていらっしゃいますんで、前にね、我々が取材で伺った立派なお家がありましてね、確かに地震の被害がありまして、あちこちいろんなところが壊れてたりしたんですけど、結果的に取り壊しになったというふうに伺っております。そして現在別のところで、生活をなさっているということです。また機会があればね、またお話を伺ってみたいなと思っていますけれども、昨年2024年の1月1日の16時過ぎだったわけでありますけれども、この能登半島地震起きたわけですね。お二人どうですか、この元日のこの地震の記憶って言ったらどうですか？
記憶言ったらね、最初めまいかと思ったんですよ。めまいかと思ったら、いや違うなと、なんかドアが揺れてるなっていうのに気づいて、あ、地震やっていうふうに気づいたっていうのがね、
はい、
でその後榎田さんがなんか騒いでたっていう、
その話は後でやりますけど、
大丈夫かみたいなね、
はい、ピナユリはどうですか？
いや、ただただテレビ見ててゆっくりしてたので、
はい、
もう何事かだけですね。
揺れは感じた？
うちの家は全然。
あ、感じない？
はい。
あ、そうですか。
はい、
私はね、地震 の、 いわゆる共振モニターってやつをパソコンで動かしてるんで、大きな地震があれば分かるわけですよ。でそろそろ来るよっていうのはその波形が見えるので、で、あ、来るぞ来るぞと思ってたら揺れ始めて、でこの MLS、 その大阪市淀川区木川東ってところにあるんですけれども、古めのマンションの6階にスタジオ MLS があるわけですが、ゆっくり ゆさと揺れ始めて、体感としては震度4を超えるぐらいの揺れを感じました。しかもかなり長く揺れていました。これはちょっと尋常じゃない地震が起きたなというふうに、あの時は感じましたね。というのはこの時、1月1日の16時6分にまず地震が発生しています。マグニチュード 5.7。 この時確か NHK は、スポーツ中継かなんかやっていましてね、で監督さんか何か その勝利者のインタビューか何かが始まったところだったと思うんですけれども、そこで 緊急地震速報が鳴り始めまして、速やかに、スタジオに切り替わりましてね、で女性のアナウンサーが出てきまして、緊急地震速報ですというのをこう言い始めた。ただこの時は、まあ、マグニチュード 5.7 ということで、まあ、それほどの、まあ、大きな被害ということはなかったわけですけれども、でこれが、まあ、このマグニチュード 5.7 の地震を、まあ、繰り返しそのお伝えしているその最中、16時10分だから約4分後ですね、この時に再び緊急地震速報が出まして、これがマグニチュード 7.6、輪島市そして、羽咋郡、では、最大震度7を記録するという、まあ、非常に大きな地震ですね、これが起きたということです。でそして、まあ、この最中、まあ、珠洲市の市役所の上からのカメラなんか私も見てましたけれども、その揺れがそのまんま、その揺れてるのが見れるんですけども、この時におそらく土蔵か何かだと思いますけれども、古い建物が崩れていって、土煙が上がっていく、そういう模様をこうまざまざと見て、これは大変なことが起きたなというふうに思いました。そしてその3分後、津波警報が出まして、それまでずっとこの地震の情報を伝えていた NHK の女性アナウンサーが、もう本当に最大級の声を張り上げて、津波警報が出ました、速やかにすぐに避難してください、高いところに逃げてくださいっていうのをこう、まあ、叫ぶっていうわけじゃないんですけど、本当声を張って、伝えていくということで、今もう NHK なんかでもそうなんですけども、津波の時はもうなんか取り乱すぐらいに大きな声を出せっていうことになってるみたいですから、そういうふうな形で緊急事態だよっていうことをこう伝えたということです。で実際にこの時に、まあ、津波が発生したわけでありまして、大津波警報も出ました。でこの能登半島の大地震ですね、2024年、令和6年の地震でありますけれども、どれぐらいの被害があったかというと、これは亡くなった方462名の方が亡くなっています。でこれうち災害関連死、これが235人、まあ、約半数が地震が発生した後に避難所あるいは自宅などで避難生活を続けている中でお亡くなりになった方、この災害関連死が235人出ているということで、これはちょっと大きいですね。そして、この地震で怪我をなさった方は当時1345名の方が、怪我をなさったと。で建物などの被害ですけれども、全壊の、家屋が6437棟、半壊が2万3086棟、一部破損というのが11万412棟で、浸水という、まあ、被害、いわゆる床上浸水とか床下浸水、これが25棟あったということです。まあ、もちろん津波の被害というものもありまして、津波によって、押し流された小屋ですとか、あるいは車ですとか、そういったものもありましたし、まあ、大変な被害だったわけであります。でさらにこの地震で亡くなった方、当初その亡くなった方114人について石川県が調査をしたんですけれども、約9割に当たる100名の方が家屋が倒壊したことで、亡くなったと、家が潰れてそれでまあ押し潰されてしまったということですね。で、まあ、あとは土砂災害がで亡くなった方が8名、津波で亡くなった方が1人いらっしゃってということで、まあ、被害が本当に大きくなっていったということです。どうですかお二人、この能登半島の地震についてはどんな感じの感想を持ってますか？
いや、なんかすぐになんかSNS が拡散したじゃないですか、はい、助けてくださいみたいな、
ね、はいはい、
あれに載せられたのがすごいショックでした。
あと、まあ、当初はね、なんか初動が遅いっていうような話も出て、で、石川県の馳知事も当時は東京にいて、その、まあ、政務が できたんだろうかっていう話も出たりとか、いろんな話があって、まあ、政府に対する批判というのも強く出たわけですけれども、まあ、あの地理的な条件とかそういったのも結構あって、単純に例えば阪神淡路大震災、東日本大震災、あるいは熊本大分大地震みたいな、そういったものと比較してはいけないっていう部分が、まあ、教訓として出てきたなっていうのはもう分かってきてるんですけども、まあ前島君とかどうですか。
確かに大型地震と比べてですか。
ええ、
自分はそもそもまず阪神淡路大震災を経験してないですし、
ああ
で、まあ、東日本大震災といっても大阪震度1ぐらいでしょ。
はい、
あんまり実感持てないんですよね。
大阪北部地震の時はどうですか。2018年かな。
そんなんありましたっけ。
結構あったよ。
全然覚えてないですね。
なんせね、通勤通学の難民が出たということで、淀川を渡る長良橋とか、新御堂の横の橋だとか、あそこにも大変な列ができたというね、そういう地震もありましたけども、本当にまあ、これから能、ね、登に今から向かうわけでありますけれども、今どういうふうな、例えばその朝市が昨年行った時は本当に焼け野原でありまして、さまざまなその建物の瓦礫や燃えた車、いろんなものが散乱している状況、さらには消防隊がそのまま放置した消防ホースなどもあって、そこに雪が降り積もった、なんとなくなんていうんですかね、こう人のいない寂しい、そして空を、カラス、トンビなどが回っている、何かこう映画の一シーンを見るような、そういう光景があったわけであります。で、我々は非常線の外側から最初撮影をしていたんですけれども、その際にその輪島市朝市の中で喫茶店を経営なさっている男性が声をかけてくださって、今から荷物を出しているところなんだけれどもねということで話をかけてくださったんですけど、で、あんたらは何、あの取材なのって言うから、はい取材ですって言ったら、じゃあもう入っていいから撮りなよって言ってくださって、まあ、その内側、その非常線の内側の、あの住民の方だったもんですから、その方が、案内してくださったので、まあ、その中から撮影することが可能になったんですけれども、まあ本当に中に入りますと匂いとかね、やっぱりその焼けた焼け焦げた匂いとか、そういったものが本当に今もまだ記憶に残っています。で、今その輪島市の朝市はほぼほぼ解体が、進んでいるという話も聞いております。まあ、そこら辺が今どういうふうな状況なのか、そしてそれ以外のところが今どういうふうになっているのか、これについて、見ていきたいなというふうに思っているところです。前島君も1年前朝市を見たわけですよ。朝市とか焼け野原になった
ありましたね。てかもう、まあ、あのすごかったんですけどね、そもそもまず道路の凹凸ね、
はい、
あれがすごい印象的で、もうなんせね、地震直後でしょ、行ったのが、
はいはい、
もうね、事故るんじゃないか事故るんじゃないかって、そればっかりがね、気がかりでね、
なんかその段差がほら、その例えば、水道管のマンホールが突き出てたり、いろんなところがあって、車の、そこをするんじゃないかみたいなところもあったじゃないですか。
ありましたね。
だからその神経使いながら毎週も運転しててかなり疲れたと思いますけど、まあ、今そこら辺がどういうふうに、改善されているのか、そんなところも見ていきたいですね。
ですね。だからまあ、自分らが今ニッチな場所行くわけじゃないじゃないですか。一回ではテレビで報道されたとか、まあ、目立つような場所しか行かないわけで、
はい、
そこぐらいはね、ちゃんと直してくれたらなと思いますよね。
はい、そして、ピザツボゆり子さんは今回初めてこの被災地に入るわけですけれども、どんな思いで向かって、今いますか。
1年経って今の状況、まあ、情報、ね、現地の南の、まあ、阪神淡路大震災の時は現実に自分たちが被災して、で復興していくのを徐々に見ていったんですけど、あまりにもスピードが遅すぎて、
はい、
やっぱりその現実を見てみたいですね、本当に、
はい、
なんでこんなに遅いのとかね、
はい、
うん、 なんか自分の肌で感じてみたいなと思って。
なるほど、
うん。
まあ今車はまだこれは京都ですよね。ここは
違いますよ。
市が入りました。
市が大津に。
あ、大津。
はい。
あ、じゃあもう琵琶湖の近くを今走ってるということですね。はい。何も見えません。
あの大津に入った途端に街灯が入りましたね。
ああ、
入りますね。
まあ、もうほとんど、あ、ここはもう立東ですね。立東市に入りました。今滋賀県の立東市に入ったところです。さあ、まあ、これからね、能登に向かって、突き進んでまいります。一旦 CM に行きまして、この後はパラキル、ついに出ました月刊花田、これの話をお送りしていこうと思っております。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。